委員会レポート。常任委員会が調査を行ったものや、特別委員会での協議内容を報告します。企画総務委員会、競争用ボート、モーター整備管理業務の契約。4月15日に開催した委員会で、執行部から報告を受けました。ボートレース事業局、ボートレース事業課の説明、要旨。これまで競争用ボートの整備は、地元委託業者の整備士1名により、モーター整備はボートレース事業局職員の整備士4名により行われていたが、従事者の怪我など不測の事態に対応するとともに、コロナ禍で交代要員の必要性がさらに増したため、令和3年度からボートとモーター整備を一括委託することとした。この契約は、契約等審査会での審査を経て業者を選定した。契約相手はすでに全国8条で同様の業務を受託している株式会社オペレーションサービスで、契約方法は地方公営企業法施行令に基づく随意契約とする。期間は令和3年4月1日から5年間で、委託料は5年間総額で4億9500万円である。主な業務内容は、ボート整備業務、モーター整備業務、ボートモーター部品管理業務、新モーター及び新ボートの受け入れ検査等を行う。
ただし、ボート整備は競争場ごとの独自仕様が多く、新規受託業者がボートレース徳山のボート整備方針を習熟し、安全、確実にレースを開催するために引き継ぎ業務を実施する。この業務の契約相手は、これまでの受託業者である磯村建設株式会社で、契約方法は同施行令に基づく随意契約である。主な業務内容は、引き継ぎ業務に加え、ボート整備業務を株式会社オペレーションサービスと2社体制で行う。質問。契約等審査会での審査はどうだったか。答え。競争用ボート、モーター整備管理業務の審査と関連業務として、審査対象でないが、競争用ボート整備引き継ぎ業務の確認も行い、随意契約第2号による契約が承認された。質問。新年度当初から一括業務委託に取り組めるよう、前年度中に引き継ぎ業務を行うことはできなかったのか。答え、一括業務委託の決定に至るまで、整備も含め協議し、段階的移行やプロパー職員の採用を考えたが、実現が困難だったため、最終的に一括業務委託することを決定した。昨年5月から検討を始めたが、様々な準備に時間を要し、時間的に難しかった。質問。今後、事業局職員の整備士はどうなるのか。答え。まずは、引き継ぎ業務と引き継ぎ後の管理・監督を行ってもらい、整備士の意見を聞きながら、職員の配置を考える。なお、万が一の場合に備えて、引き続き整備士の資格を更新してもらうよう依頼している。質問。ボートレース事業であっても公金である。令和3年度予算審査では、説明責任が果たされたとは言い難い説明であった。今後はしっかりとした説明を求めるが、どうか。答え、しっかり説明責任を果たしていきたい。
環境建設委員会、徳山中央浄化センターの再構築。6月8日に開催した委員会で、執行部から報告を受けました。上下水道局、下水道施設課の説明、要旨。昨年7月14日開催の当委員会で、徳山中央浄化センターの再構築に関して、令和5年度から旧汚泥処理施設の撤去、及び新水処理施設の設計を、官民連携手法により開始すると説明したが、 その前段階の新汚泥処理施設の建設工事において、2回の入札不落があったため、官民連携手法の導入は1年後ろ倒しの令和6年度から開始することとなった。質問、新水処理施設の設計・建設においては、MBR 法以外の可能性もあるのか。答え、当初から MBR 法を検討してきたが、競争性を確保するために MBR 法に限定せず、幅広い提案を求めている。業者へのヒアリングで、単体法という別の処理方法を提案しても良いかとの質問もいただいたので、提案の内容によっては、MBR 法以外の処理方式となる可能性もある。質問、新汚泥処理施設の土木建設工事の2回の不落の要因は？答え、予定価格に達しなかったという一般的な理由である。質問、全体スケジュールを1年間延長することで、費用の面で影響は出ないか？答え、工事の作業期間が伸びたのではなく、開始時期が遅れたことによる全体スケジュールの延長なので、現段階では大きな支障はないと考えている。質問、地元企業が入札に参加しやすい仕組みづくりはできているのか。答え、これからアドバイザリー業務等の契約を交わす中で、地元企業が参加しやすい環境となるよう、要求水準書等に反映させていきたい。中心市街地活性化対策特別委員会、徳山駅前地区再開発事業経緯報告会、3月24日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。産業振興部中心市街地活性化推進課の説明用紙、3月18日に徳山駅前地区市街地再開発組合主催の再開発事業経緯報告会が開催された。その中で地区の課題を解決するための本事業のコンセプトや、現時点での駅前商業施設等の内容、事業のスケジュール等について、市街地再開発組合から説明があった。その後、参加者から解体工事のスケジュールや施設に入るテナント等についての質疑がなされ、現時点で決定している内容について、組合から答弁がされたと報告を受けた。質問、これまでに説明のあった、半歩上質なライフスタイルとの事業コンセプトはどうなったのか。答え、半歩上質なライフスタイルというトータルコンセプトを具体化したのが、駅前に住んで泊まって暮らしがおいしい、という住宅棟やホテル棟などの各棟のテーマである。特に商業棟の暮らしがおいしいを実現するために、徳山駅前に生まれるライフスタイルコートとのコンセプトが提案され、半歩上質なライフスタイルのイメージをより伝わりやすい言葉や具体性のあるものにしている。質問、駐車場の料金体系はどのようになるのか。答え、現時点では無料に近い感覚で使える駐車場と計画に記載されており、これから具体化されていくものと考えている。質問、再開発事業においてコンビナート電力を利用する予定はあるのか。答え、市からは条件を満たせば、コンビナート電力が利用できることを早い段階から示しており、そのことを踏まえ、利用の申し込みをいただいている。質問、再開発事業に対する補助金はどのように支払っているのか。答え、補助金は一括で全額を支払うのではなく、翌年度実施が見込まれる事業を申請していただき、市で精査の上、毎年度予算計上している。支払いについては、再開発にかかる各事業について、業者への支払いが完了したことを確認した上で行っている。 徳山大学公立化検討に関する調査特別委員会。徳山大学公立化にかかるこれまでの経過と今後の予定。6月10日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。企画部、企画課の説明、要旨。徳山大学公立化にかかる市民説明会は、当初5月に開催する予定だったが、県内の新型コロナウイルス感染拡大の状況を受けて延期を重ね、7月に開催することとした。これに合わせ、各地区を対象とした出前トークの開催期間、パブリックコメントの募集期間も変更した。市民説明や意見聴取が延長になったため、6月末を予定していた最終的な効率化の判断は、7月末をめどに行う。5月15日に開催した徳山大学効率化検討シンポジウムは、シティケーブル周南でのライブ放送と、YouTube 周南市公式チャンネルでのライブ配信を行い、YouTube の再生回数は、当日が351回、6月9日までの録画の再生回数は985回であった。プログラムは2部構成で、第1部では平成22年に私立大学から公立化した沖縄県名護市の明桜大学学長からの基調講演をいただき、第2部では明桜大学学長、有識者検討会議会長、同副会長、徳山大学学長、市長の5人によるパネルディスカッションを行った。市としては、市民説明会、出前トーク、市ウェブサイト、市民の声を聞くかなどを通じ、市民の声を聞いていく。次に、4月29日に新聞報道のあった、駅前のキャンパスについて、市としては4月当初に大学担当者から、駅前キャンパスで授業や様々な活動を行っていきたいとの話は伺っていたが、経費や詳細な日程等は聞いていない。市の基本的な考えは、大学を生かしたまちづくりの方向性、案で示している通り、中心市街地へのキャンパス整備は、町のにぎわい創出や経済活性化にも大きく寄与すると期待されるが、相当な費用が必要と考えられるため、現段階ではあくまでも現在の学園大キャンパス内の整備を基本とし、将来的に検討するとしている。ただ今回の件は、新たな第二キャンパスを整備する位置づけでなく、学生の講義にとどまらず、地域連携強化やリカレント教育の場として、学生、企業、市民にとっての利便性向上のため検討されているのではと考えている。市としては、賃料や光熱費等のコストに見合う効果がどこまであるのか、大学と協議し結論を出していきたい。質問、サテライトキャンパスの設置はいつ誰が決定するのか。答え、新聞報道では来春開設とあるが、効率化となれば協議し詳細を詰めていきたい。質問、サテライトキャンパス設置となれば市の負担額が変わってくるのではないか。答え、これまで示した経営シミュレーションにはサテライトキャンパスの費用は計上されていない。追加費用が発生する場合、議会の判断が必要となるまでには将来にわたり負担となる経費を報告したい。質問、徳山大学の令和3年度事業計画書に、キャンパスマスタープランをもとに、効率化が決定された場合、2021年7月より、学部学科の改編と新設に伴う校舎の建築計画を周南市と協議し進めるとあるが、市は把握しているのか。徳山大学はどのような意図でこの記載をしたのか。答え、計画はあくまで徳山大学が記載されたもので、市に相談はなく、市は内容を関知していない。 大学に確認したところ、この記載は公立化が決定された場合、市長が今年の早い時期に公立化の方針を出すとのことから、大学学内での希望的観測として、目標または最短の時期を想定して記述したとのことであった。